ノート、語り継ぎたい戦争体験、ナンバー163、激戦の地から父帰る、ペリリュー島前編、和光市穂刈静江、84歳、極寒の満州から熱帯へ、父、小久保宗三郎大尉が、パラオのペリリュー島、中一に赴任したのは、私が5歳で、母親と4人の兄弟と共に満州で暮らしていた時でした。中一、ペリリュー島。パラオの島の一つで、1944年9月から11月には、米軍と日本軍が激戦を繰り広げたペリリューの戦い。日本軍約1万人のうち、生存者はわずか34人で、米軍も多大な犠牲を払った。中一終わり。満州の中でもロシアとの国境に近い最北地にいた私たちは、冬の気温がマイナス40度にもなる厳しい土地で生活していました。激戦地への援軍として父の南方赴任が決まった後、それに合わせるように一家で帰国しました。山口県の下関の港から汽車で東京へ、そして茨城県の母の実家までたどり着き、近所に家を借りて家族6人で暮らすことになりました。当時は本土決戦を控え、鹿島灘からの米軍の上陸に備えた部隊が近くに駐留していました。そんなある日、その駐留部隊の近くに村民が集められ、ラジオの玉音放送、中二を聞き、戦争が終わったことを知りました。中二、玉音放送。昭和天皇の声による戦争終結宣言。1945年8月15日正午からラジオで放送された。中二終わり。まだ小さかった私はほとんど覚えていないのですが、当時旧制中学に通っていた兄ははっきりと覚えていたそうです。終戦半年後、家族のもとへ。一方、父が赴いたペリリュー島では2ヶ月にもわたる米軍との大激戦の末、全員玉砕、中散、したとの知らせを受けており、私たちは当然、父も戦死したものとばかり考えていました。中散、玉砕、名誉や忠義を重んじて死ぬこと、中散終わり。しかし、終戦後の半年経ったある日、思いがけず父は茨城の私たち家族のもとに帰還してくれたのです。当時は戦争のことをあまり語ってくれない父でしたが、後で米軍との決戦の2ヶ月前にパラオの司令部への転属命令を受け、そのおかげで九死に一生を得たと教えてくれました。ただ9月まで戦争終結を知らされず、2ヶ月間決戦に備えていたとも聞きました。ペリリュー島の位置を示す略地図です。説明。日本列島の南にフィリピン、その南東にパラオの島々があり、その一つにペリリュー島と記されています。略地図終わり。写真。パラオのペリリュー島に未だ残る日本海軍司令部跡。説明。土台と骨組みだけです。太い柱が何本も立ち、2階建てのようになったところもあります。周りは木々に覆われ、屋根から草や木が生えているところもあります。写真終わり。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。約800文字。応募先は11ページ、見出し番号18をご覧ください。